の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
はい、梅仙人です。
今日は梅仙人の、梅畑、山小屋などがあるサロンドヌイということをお話ししたいなと思います。はい、サロンドヌイと言っても、まあ、皆さんわからないと思うので、はいはい、まあ、私がこの間行った感想を言うと、はいはい、まあ、ハウスがあって、畑があって、はい、いろんな壺とか、はい、あの窯とかがある小屋があって、はい、で休憩所があるっていう、ですよね。はい、そこからまあ庭が、庭園が見えて、畑が見えてっていう場所なんですけども、そのサロンドヌイっていう意味をちょっと私聞くのを忘れてたので、はいはいはいはい、今日はそれを聞きたいんです。
あ、それね、本当にね、みんななんでやって言うんですよね。サロンドヌイっていうのは私はフランス語なんですよね。
あ、そうなんですか。
っていうのはね、あれはね、本当に何のことやって言うんですよと、あの道まで取りながらね、
はいはい、
でそれはね、私とこでよく昔山小屋っていう、高いところにあった山小屋ね、
はい、
あそこで泊まりに来たのが大阪のある大きな大手の新聞社の報道部の関係の人が来てたんですよね、
はい、
でうちの母親がすごく大事にしたんですよ、皆さん お人が好きなんで、
はい、
でそれで母親が亡くなった時にヌイさんっていうの名前を残してくれへんかなっていう話があった、その大手新聞社の社員のメンバーがね、
はいはい、
じゃあそれ残そう、そしたらヌイっていうのはその人がフランス語を専攻してたんで、
はい、
夜っていう意味らしいんですよね。
へ、
ヌイっていうのは夜っていうことで、
はい、
でそれでみんなが、僕らが来たら、皆さん都会の人とかみんなが来たら、
はい、
ゆっくりサロンの中で集まるところがあったって、サロンドってドって言って、サロンドエンドじゃなしにドっていう、フランス語で、はい、サロンドヌイ、夜集まる場所という意味でサロンドヌイってあそこに書いたんです。ちょっとね、和風でありながら
洋風で、
僕は分かるんだけど、周りさんなんでこんな名前つけるんだと、
私ももう
言われてたん
ですね。そう、あそこ のサロンドはまあ、スペルが SAL ですね。そうそう
そう、で D でしょ、 D でしょ、フランス語、
はい、DE で、それでヌイがひらがなだったので、ヌイはじゃあお母さんのお名前。
そうそうそう、私は父親がなかったんで、女手一人で育ったなんて、はい、母親が水田っていうんですか、千坪ほどの土地を自分で買ったんですね、
お母さんが、
購入して、はい、で僕らを育ってくれたという意味で、だから僕も共鳴してるんですよね、そういう意味で名前を残したっていうんですね。で東京に今行ってる連中らが、大手の新聞社のメンバーが、おばあちゃんの名前がいても残るようにっていうんで、そういう、だからそこでみんなが集まって楽しんで、お花を見てくれて、
勾
配の花も見、あるいはいろんな目を見、お茶を飲んで、くれるところが、どっちかって言ったらサロンヌイのおばあさんもお人が好きで呼ぶのが好きだったんで、その意思も告げるのにちょうどいいかなって言って、しかしそれいちいち説明できないし、文章にこういう意味で、
書いてください。
だからあそこ
に、そんないい話、
だから僕のあそこはあれはトイレなんですね、本当はね。
あ、そうですね、
トイレ、杉皮を拭いてるでしょ、
はい、
上杉皮をこう拭いて、
はいはい、
だから和風でありながらフランス語ということで、まあ厄介なんですね、まあ、まあまあいいやっていう。
いやでもおしゃれですよね。いやどういう意味なのかなと思って、知ってる理由を知ってる人に私は聞いたんですけど、いやそれは梅仙人に聞けっていうことで、でも今日はこのラジオで聞こうかなと思ったんですけど、そうそうそう、でちなみにあそこは、まあ、畑とか、ハウスとか、まあ、そのサロンド抜いていう一括りなんですけど、そこから少し離れた、山をちょっと登っていった畑にまた小屋がありますよね。
ありますあります。
そこはまた別、
あれはね、もう何年になりますかね、3つの前は2つだったのって言った子供がよく、大阪から遊びに来た子が23なんです。今ロンドンの方の大学医学部の方行ってるんだけども、
はい、
だから20年余りっていう前からコツコツと私がこう小遣いを貯めちゃったって、
はいはい、
そして片っぽは見れば東を見れば 熊野連峰が見えて、はい、笠東山とか大久保山とか、ああいう、 こう山が見えて、秋塚のとこ見えましてですね、はい、こう反対向けば海の紀伊水道が見えるという、うん、まあ、非常にこういい桜の森もあるしね、
はい、
だからまあそこはあの逆に書いた25年ぐらいあまり皆さんが来たら無料で、
うん、
あの泊まってもらって何日間でも泊まってもらえると、はい、でその下には酒蔵が梅酒が作って、古い梅は、
うん、
あの梅酒がそこに残ってみんな飲んでもらうとかね、
はい、
来てくれた人飲んでいたらもうあのワイナリー、小さいワイナリーだけどもう満杯なんです、入れないんですね。
あそこも本当になんていうの
か、開けたらポーンと匂いするでしょ、
しますね、で大きくはないですけど、もうなんかみんなでねこう寝て、
そうそうそうそう、
ご飯食べてっていう風にしてたら楽しいだろうなって思う。
ミニ部屋あるでしょ、あれ下とウェットで、はい、だから本当はあのもっと大きくしたいんだけど、個人でやれる力っていうのは限られてますよね。
そうです、
今のサロンドリーのもう少し早くしたいんだけど、すぐすれば1000万とか、
はあ、
それを自分の小遣いから吐き出していくっていうのはなかなかね、至難のあれで、あれが上山小屋も精一杯でもね、2人ずつ泊まると6人泊まれるでしょ。
そうですね、うん、中にもね、いろんな方からの色紙とか楽しかったですとか書いてあって、
夢千代日記の、ね、早坂明さんなんかでもね、あいとか、将棋界の大物もあそこへ来て梅酒を飲みに来てくれたりね、大物でなくと皆さんこう来て結構熊野を楽しんでもらって、
それはもうあれですよね、宿泊料とかは取らずに、
だから日銀券のいらないところを作りたいんですよ、日本銀行券のいらない、ね、だから先日も神戸の学生らが来た時に、
はい、
ここはおじさん一番ね体が調子いいんですよって言うんですよね、
うん、
最後に気持ちいいんですよって言うから、へえ景色ですかって、いやいや何ですかって言うと、帰る時に請求書が来ないからそして備長炭でしょ、
はい、
自分のところにある備長炭やったら、あの黒炭で焼くのと備長炭で焼くのとサンマでも安いお肉買うてきても違うんです、やっぱり遠赤で焼くとね、中側が焼けてね、皮があった口当たりがいいんですよね。それからお味噌も自分のところで持ってたるでしょ、梅干しもこうあるでしょ、でお米も自分のところで作ってるから、梅酢で作ったお米なんか持ってって行ってやる、炊き物はストーブで燃やす、そしたら誰も邪魔にないから、お風呂は露天風呂でね、高いところの2階のところで風呂入れば、あの見える、下はまたかまどついで薪で燃やすところっていうのもあるしね、なかなかね、あの僕にしては面白いんですよ。
いや面白いですね私も泊まりたいですね。その山小屋の他にそのサロンドヌイっていうところがあるんですけど、まあ、サロンドヌイが、まあ、主に梅仙人がこう活動されてるというか、
これからね、あのこれからあの僕も都市が行ってくるでしょう、
はい、
で山へ上がるとこにいくつも僕はコンピライロハダカって言って、日光さんのイロハダカを真似てコンピライロハダカって名前つけてるけど、はい、山をあの大型車が上がるのが難儀するんです、やっぱり初め都会の人来るのには、泣くような怖いとこなんですね。
泣きました、私。
そうそうそうそれがこれからあの目の見えない、目のこう不自由な人あるじゃない、
はい、
それも来ても犬と一緒に泊まれる時とか、介助犬と盲導犬とか連れて泊まるホテルってそんなによろないと思うんですよ、地方では、
はい、
だからその方なんかでも来たら犬と一緒に部屋の中で寝れる部屋、あるいは学生が京阪神へたくさん来られてる梅の花を見ながら梅の実を食べながら、そしてそこで休憩して、学生は金ないですからね、そこで泊まって地域のものと輪になりながらする部屋を作りたい、もう今出来上がる、本当に支えながらしたいと思った道の旗に2階のこう小屋を建てて、
はい、
そこで宿泊ができて梅をちぎれて取れて梅酒をつけて、時期来たらまたあの来あの3ヶ月後に梅を取りに来るとか食べに来るとかっていう、あのそういう場所をね、あのサロンドの今もっかあの自分が70になるから最後の追い上げ、向こうは50歳を目標にやってきた山小屋なんですよ、
はいはい
はい、今度は足全部が置いてくるということで、今度はあの道の旗の街道筋へ、70歳からのスタートで、まあ、あのやろうかなという今サロンドヌイへ計画ですね。
それがサロンドヌイのこれからの、
そうそう、はい、これからの目標で、だからあのあそこに勾配の花から、
うん、
早い勾配、遅い勾配、
はい、
それからピンクの勾配、それから目の花、そして梅がみんながカゴへ入れて、
はい、
自分で梅酒を作るような、 そういう場所が熊野にも一つあってんじゃないかと。ただあれはそして一辺承認の通った大栗街道の裏街道なんですよ、ちょうどね、うん、はい、だから表街道はあの海岸線通ってます。裏街道っていうのは道成寺から奥に登って和佐登って、はい、それからあのすぐあの私らの村の神社のところに来て横を回ってきて、はい、それから早坂こうしてと田辺こう中江寺のところに来たというところだから、うん、まあね、あのそういう道の旗で街道筋で休憩するところができたらいいなという夢ですね。もう少し頑張って、うん、少し稼いで、そして日銀券のいらないお宿という形をやりたいなっていう。
でももうあそこに行ったらなんていうのかな、まあ、こうお話聞いてるっていうのもあるし、まあ、行ったらこうワクワクするっていうか、はい、見たこともないこの窯とかありますよ ね、はいはいはい、ね、私窯とかもあんまり、まあ、見たことなかったので。
時代感も大きな時代感もったでしょ、
上から、ね、すごい大きいし、
ね、
はい、
最後の70の奮発力で乗って小さい夢を育っていきたいな。
すごいですね。でもまだ目標がね尽きないですもんね。
だから皆さんに夢をできるだけ買っていただいてですね、都会の人ですね、はい、だから買ってもらうだけに今度は来て楽しんでもらうという、うん、お互いのこう五条の実っていうかな、はい、お互いにそういう形をやれたらいいなと、まあ、それを今夢を持ってやってるんですね。
そうですね、
親元から離れて一生懸命フライに勉強している学生さんっていうのを、うん、泊まる宿を作りたいな。そういったら落ち着もなくいろんなものを提供してやる、素直ですからね。
そうですね、え、地元の方っていうか、まあ、農家の方々 とかは集まらないですか。
だからいやいや、そういう人が来るとみんな集まるんですよ、
はいはい
はい、都会と田舎との交流なんですよ。そこで私らのまで縁談ができて結婚した人もあるんですね。
へ
だから二組あるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だから今、まあ、なんていうんですか、出会いの合コン、
はいはい、合コン、
はい、だからそこで僕が中で ナビゲーターじゃないけどもやりながら、出会いさえあれば女の人なんて距離言いませんよ。
そうですね、うん、はいはい、
だから僕は出会いの場を作るということが、うん、僕らの仕事ちゃうかな。70歳の老人が今やこうやって家から行ったでしょこれ。
いやでも楽しみですね。もう、
まあ、一つ
ね、これからいろんな人がね、うん、休憩したりお茶だけでもね、足運んでくれたらいいですね。
番茶も自分で作りますんでね。
あ、そうですね、
茶を摘んで作りますからね、はい、お金いらないんですよ。
いやでもよくわかります、はい、サロンドヌイは、はいはい、看板作ってください、はい、ぜひ
お願いします。
梅仙人の梅天国では皆様からのご意見ご感想、お料理レシピやアイデアなどもお待ちしています。宛先は0120-43-2800 0120-43-2800、梅ちゃんブログ脳梅干し脳ライフ、脳が大文字のアルファベットの NO で検索してください。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。